森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日は20代女性会社員の方からのご質問です。私は交際相手と3回デートしたら満足してしまいます。一気に好きになって自分からアプローチをしても3回ほどデートするともうそれ以上の仲になりたいという欲求が続かないんですよね。相手からはってなると思います。これは ADHD の衝動性から来ていると思うのですが、何かいい対策はありますか、というご質問なんですが、先生今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こちらのご質問なんですけども、
はい、
確かにその、こちらのその、ご質問に関しましては、確かにその衝動性とかそういうところから来てると思うんですよ。僕も結構そうなんですけど、なかなかね、その、例えば仕事とかでもそうですけど、同じ仕事をこう続けることができないとかも、あったりとか、飽きてくるんですよね、だんだん。
飽きなんですね。
飽きるんですよ。で、なんか、また新しい刺激を求めて次行くみたいな。で、この方も多分、3回ぐらいデートすると飽きてきて、また新しい出会いを探すみたいな感じになっちゃってると思うんですよね。一応ね、今はね、若いんでね、まだそれでね、いいかもしれないですけど、これがね、年を重ねていくとそういうわけにはいかなくなってきますんで。
そうですね。
はい。逆にその、今のうちにちょっともうちょっとこうね、自分でこう、いろいろこう、工夫とかして、飽きないような工夫をしていかないといけないわけですよ。
はい。
とかくデートとかに関しては。
はい。
デートに関してはマンネリするとね、やっぱまずいっていうのもありますし。
はい。
そこで、今回のご質問に関しては、対策として3つほどありまして。
はい。
はい。まず対策1ということで。
1つ目。
はい。未体験のデートに挑戦すると。
未体験ですか?
はい。
はい。
はい。で、例えばスカイダイビングとか。
おぉ。
バンジージャンプとか。
はい。
水上スキーとか。
はい。
スキューバーダイビングとか。乗馬であったりとか。
はい。
ボルダリングであったりとか。
はい。
例えば温泉施設など。
うん。
そういったところでデートすると。
はい。
結構そういったところでデートとかしたら、まずね、スカイダイビングとかそのバンジージャンプとかなんていうと、普通多分ね、この方も多分やったことないと思うんですよ。
なかなかないですね、機会が。なかなか
機会がないと思うんですよ、まず。
はい。
で、そのまず機会がないで、新しい体験ということで。
はい。
で、結構刺激になるじゃないですか。で、発達障害とかだと本当にね、そう結構飽きやすいところとかもありますんで。
はい。
そういう風な感じで、毎回ね、体験したことないこととかを意識した形のデートにすれば。
はい。
水上スキーとかもスキューバーダイビングとかもそうですけど。
うん。
正味ね、僕スキューバーダイビングやったことあるんですけど、
すごい。
たまたまです、友達と一緒に旅行に行って、
はい。
で、スキューバーダイビングやったんですけど、そのスキューバーダイビングとかもそうですけど、その飽きるとかっていうのは多分ないと思うんですよ。結構綺麗なんですよね。やっぱり、実際やってみると、
はい。
僕は沖縄でやったんですけど、
はい。
やっぱりね、海が綺麗ですし、魚とかいっぱい泳いでるじゃないですか。
はい。
だからもう常にこう刺激があるというか。
いい ですね。
ね、結構だからね、そういうのでこうね、2人でデートとかっていう形したら、あの僕飽きないと思うんですよね。
はい。
でまあ乗馬に関してもそうですし、うん、乗馬とかだってあれですよ。僕はあのもともと、まあ、あの修学旅行でオーストラリア行ったことあるんですけど、
はい、
高校生の頃、
はい、
で乗馬もやってみたんですけどね。あの、まあ、乗馬オーストラリアでその実際ね、あの馬あるんですよ、乗らせてもらいましたけど、
はい、
やっぱあのこう結構ね、足腰使うんと結構ね、あの難しいんですよ乗馬って。
あの
難しいですし、でも結構ね、なんか乗っててすごいなんかいいんですよね、馬乗ってると。
はい、
全然いいですし、なんかこう躍動感もあるし、
はい、
なんかすごいなんか何ですかね、もう乗ってるだけで嬉しいみたいな。まあ、なんか遊園地とかと一緒なんですけど、
はい、
だからまあこの方がね、趣味どういうデートをしてるのかちょっとまあね、細かいところないんであれですけど、
そうです ね、
多分そういったデートしたことないと思うんですよね。
うん、
で結構ね、発達障害って結構ね、やっぱりね、ちょっと部分で見ちゃうとことかもあったりするんで、
はい、
はい、でこうね、もっともうちょっとね、こう全体をこう見るっていう意味合いでは、あの僕はそのいろんなデートをした方がいいかなと思うんですよね。
もっと視野を広げてっていうことですよね。
そうですね。それで、はい、だから飽きるっていうのがちょっと意味わからないんで、まず。意味わからないって言ったらあれですけど。あの、いや、ほんとね、一人一人の女性ってやっぱ違うんですよね、一人一人、やっぱり。それぞれ違うんで、はい、で、まあ、それぞれの良さがあるわけですよ。
はい。
だから、その僕は飽きる、そのデート3回ぐらいで飽きてるのがちょっとね、僕は正直、あの、まあ、意味がわからんことはないんですけど、
はい。
あの、それはやっぱりちょっとなんか、上っ面のデートしかしてないんじゃないかな、みたいな。だからそういう意味合いでは、あの、まあ、あのそういった形で、まあ、いろんなデート、まあ、温泉施設とかもそうですけど、
はい、
そういったとこにデートとか行ったらね、まあ、温泉いっぱい、まあ、そこで温泉がねブワーってあったとしたら、
はい、
だからいろんな温泉疲れるじゃないですか。
そうです ね、
それだけでもなんか飽きるってことはないと思うんですよね、正直。なんでまずはね、そういった未体験のデートをやってみたらいいかなと思いますね。
はい、
はい、で、次に対策2としまして、
はい、
まあ、自然に触れてリラックスっていうことなんですけど。
おー、はい、
はい、まあ、要は滝とかキャンプとか、
はい、
ハイキングとか釣りとか。
いいですね。
はい、まあ、そういったことですよね。
はい、
で、まあ、森林浴とかもいいかなと思うんですけど。
はい、
はい、で、まあ、ね、なかなかそこまで、あのね、まあ、行くとしたら、まあ、結構車で乗ってとかってなるじゃないですか。
はい、
はい、だからまあ、そう、まあ、それであれば例えば公園とかでもいいですけどね。あの公園、僕もね、あのやった最近ね、やったことあるんですけど、
はい、
あの公園でブルーシートを引いて、
はい、
あのそれで一緒にゴロゴロするっていうのも結構いいですよ。
ああ、いいですね、そういうの。
結構ね、そこからこうね、あのそれでこうね、二人でこう、あの人気のない、まあ、公園っつっても結構いろんな場所あるんで、結構人気のない場所とかもあるんで、
はい、
人気のない場所とか行ってちょっとイチャイチャしたりとか、
はい、
そういうのも結構ありなんで、
うん、
僕はなんかそういうデートもありかなと思うんですけど。
まったり系です ね、
まったりできますからね、
はい、
イチャイチャできるし。だから一応まあそんな感じで、でこの方多分そういうデートしたことないんじゃないかなっていう、あの感じはしますね。それもね、3回でちょっとね、次ね、もうなんかこれ以上はみたいな、飽きてるみたいな感じになってるっていうことは、
はい、
ね、ちゃんとしたそういうね、そういういつも普段と違うようなデートとか、なんかだからマンネリのデートじゃないかなと思うんですけどね。3回とも同じようなデートをしてるから飽きるんじゃないかなと思うんですけど。いや、僕もなんか、もう正面だってデートに関しては尽きないですよね、この やりたいことに。そのデート、どんなデートしたいかっていう質問に関してはなんかいっぱいあるんで、
はい、
もう正面尽きないですもん、あのいろいろやってて、あの本当思いますけど。やっぱりね、やっぱそれが毎回いいんですよ、やっぱりデートしてみたりとかすると。
はい、
でそう なってくると、やっぱりね、デートのバリエーションをもっと増やした方がいいと思うんで。
そうです ね。
この方多分3回とも同じデートしてるとかじゃないかなと思うんですけど。なんか多分マンネリデートみたいになってんじゃないかなと思うんですよ。
はい、
はい、まあ、実際細かいところまで書いてないで分かんないですけど、
はい、
はい、その3回こんなデートしてみたいなところまでね、具体的に会って質問いただいた方がね、もっと具体的に回答できたっていうのはあるんですけど、だから一応多分おそらくマンネリデートじゃないかなと思うんですけどね。
はい、
で、まあそれが対策2で、次対策3ですね。
はい、
2人だけのホームパーティーをすると。
ホームパーティーもいいですね。
はい、 で、まあ、ポイントはその一緒に料理を作って食べるっていうのがいいですね。
あ、いいですね。何かを一緒にするのは共同作業ですね。
共同作業ですね。
はい。
で、まあ、共同作業という意味合いでは、
はい、
ものづくり体験でもいいんですよ。
おー、
別に、まあ、だから共同作業なんで何でもいいですけど、
はい、
まあ、今ね結構コロナとか広がってきてますんで、また
はい、
なんで、まあそういうのを考えるとね、どちらかというとホームパーティーとかの方がいいと思いますけど、
そうですね、
そういう感じで、そういったデート、
はい、
多分この方そういうデートをしてないんじゃないかなっていう、だからなんかね、ちょっと3回ぐらいで飽きちゃうんじゃないかなみたいな、
はい、
っていう風な感じがしたんで、まあ、はい、そういったデートを、まあ、試していただければいいかなと。
いろいろありますね、デートにも。
デートにもいろいろあります。でもし一緒に料理を作るという、っていう、まあ、お話ししましたけど、まあ、例えば料理がね、まあ、作れないとかってなった場合ですね、
はい、
例えば、まあ、自分も、まあ、女性もあまり料理できないってなった場合ですね、
はい、
まあ、その場合は別にね、スーパーとかで買ってきてそれを皿に入れて並べるだけでもいいじゃないですか、っていう感じで、まあ、それとかなんかピザとかね、なんかそういうの注文してそれでホームパーティーするのもありじゃないですか。
ああ、いいですね。
ね、別にだからそう、方法はいくらでもあると思うんで。
はい。
なんで、まあ、そんな感じでデートを、するとまただいぶ変わってくるかなと思いますんで。
はい。
はい。で、まあ、一応回答は以上になるんですけど。
はい。
何か他に、まあ、気になることとか、質問とか、ありますかね。
そうですね、この今先生がお話ししてくださったものは二人きりのデートでしたけど、
はい、
ダブルデートみたいな、こう複数の、
はい、
複数のデートっていうのはどうなんでしょうか。
まあ、そちらのご質問に関してはですね、
はい、
まあ、発達障害の場合は僕の場合はダブルデートはあまり、まあ、やらん方がいいかなと思ってるんですよ。
そうなんですか。
まあ、これもいろいろ理由があるんですけど、
はい、
例えばですけど、まあ、この方例えば、まあ、3回、ね、デートしたら満足してしまうっていうことなんですけど、
はい、
それで、まあ、もし、まあ、ダブルデートになるとするじゃないですか、
はい、
じゃその、ダブルデートの方の女性の方にもしかしたら気になるかもしれないでしょ、
は
い、例えばですけど、例えばなんかね、はい、それとかでなんかその自分がデートしてる女の子じゃなくて、ダブルデートの相手の女性に対してなんかいいなって思う場合もあるかもしれないじゃないですか。
はい。
それであったりとか、まあ、それがなかったとしても、まあ、ダブルデートとかってなってくるとよりね、まあ、周りの空気とかも読んでいかないといけないじゃないですか。
ああ、そうです
ね。雰囲気とかも。
はい。
ってなった時に、2人のデートだと、まあ、1人だけ、まあ、要はデートしてる女性のことだけ考えてたらいいんですけど、
はい、
ダブルデートになると、まあ、要はその相手の彼氏、まあ、ダブルデートの相手の彼氏と彼女2人が追加されて3人になるじゃないですか、
はい、
で発達障害っていうのは基本的にそういう感じでこうね、複数のそういうマルチタスクとかも結構苦手な方なんですよね。結構もともと苦手な方なんですよ。
はい。
だから周りの空気に合わせてとかっていうのが結構やっぱり苦手っていうのもありますし、そう考えるとそのダブルデートにしちゃうとちょっと多分いろんな意味合いでちょっとこううまくいかんかもしれんっていう、なんかいろんなことがネックになって
ちょっと大変なんですね。
ちょっと大変なんで、でそういうのを考えるとまあやっぱり、ダブルデートよりはもう2人のデートでなんかいろんなデートをした方がいいかなとは思いますね。
2人きりがいいっていうことですね。
2人きりがいいと思いますね、やはり。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、では今日は私は交際相手と3回デートしたら満足してしまいます。一気に好きになって自分からアプローチをしても3回ほどデートするともうそれ以上の仲になりたいという欲求が続かないんですよね。相手はえってなると思います。これは ADHD の衝動性から来ていると思うのですが、何かいい対策はありますかというご質問についてお話しいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、 またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.